朝耳アラガルド
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。毎週木曜日は北海道生活研究室。最近 Z 世代という言葉が多く使われています。ご存知の方も多いでしょうが、改めてご説明しますと、1990年代中盤以降に生まれた世代、これを Z 世代と言います。アメリカでは1960年代中盤から1980年頃生まれが X 世代、これは私の世代ですが、こういうふうに名付けられたことに始まり、その後の1980年頃から1990年代中盤生まれが Y 世代と呼ばれ、それに続く世代という意味で Z 世代と呼ばれます、
はい、
生まれた時点でインターネットが利用可能な、いわゆるデジタルネイティブの始まりの世代と言われまして、スマホを日常的に使いこなし SNS にも親しんできたというのが、まさにこの Z 世代なんですね、
うん、
まあ、何かと世代の断絶、ジェネレーションギャップの象徴とされていますが、この年代がだんだんと社会の中核を成していくようになってきました。今年の4月の大卒新入社員は2000年生まれ、いわゆるミレニアムベビーと言われた世代が中心です。あっという間ですね。
いや、ミレニアムベビーありましたね。
つい最近平成生まれが、ね、会社入ってきて、おっと思ってましたけど、もう今やこういう時代になってきました。もう近いうちに Z 世代起業家とか Z 世代管理職とか、もう言ってみれば Z 世代社長なんて、も
いやいや全然いるでしょうね。
もうそういうになってくるわけですよね。さて、そんな Z 世代について1月15日付の読売新聞電子版からお伝えします。 Z 世代は衝動買いしない、検索投稿手間を楽しむレトロエコノミーという、この記事からお伝えします。レトロブームを先導する1990年代半ば以降に生まれた Z 世代、その消費意識についてマーケティング機関渋谷109ラボの長田舞所長に聞いたという特集記事です。Z 世代に共通した特徴といえるのが、デジタルとの付き合い方のうまさ。買い物一つをとってみても SNS などを使い情報収集に余念がなく、衝動買いをしない、買い物へのシビアな目を持っていると。でも他の世代に比べて消費意欲自体が低いわけではないと。毎月東京渋谷にあるファッションビル渋谷109を訪れる Z 世代およそ200人に関心のあることを聞いている。ファッションやカフェなど関心は多岐にわたるが、年間およそ15万円を好きなアイドルのグッズ購入などに当てているという若い子もいたということです。なんか上田さん近いですね、これね。
私ね、近くないです。
近くないですか。
私そんなにグッズに投資しない。
年間15万ぐらい使ってないですか。
使ってないですね。
使ってないですか。
はい、
多くの人が一つのテーマに関心を持つ時代ではなくなり、消費が見えにくくなっていることが大きい。人気があるように見えないテーマであっても SNS で関心のある人が集まりやすくなり、マーケットが形成されると。レトロへの関心もその一つ。109での調査は2018年から行っているが、調査開始当初から昭和アイドル、純喫茶、ルーズソックスといったキーワードが登場し続けている。背景にあるのは SNS に投稿したいというニーズ。インターネットを通じて何でも簡単に手に入る時代に、手間や不便さのある方が家庭を感じられて SNS に投稿するテーマとしても面白い。投稿ありきで不便さを楽しんでいると言える。企業にとっては消費行動が読みづらく、これまでのマーケティングが通用しない難しさがある。 SNS を使って検索し、消費や体験を投稿し、新たな仲間を見つけていく Z 世代の価値観はこの先も変わらないだろう。手間を楽しむレトロというブームは、企業が Z 世代を捉えるための一つの回になるのではないかという、こういう記事なんですね。で、まあ、これを見てですね、思ったのが、意外に Z 世代との考え方の近さみたいなものがひょっとしたらあるんじゃないかなということですよね。2月11日の日経新聞、消費は新縦型社会、最近のヒット作やコマーシャルには傾向があることを指摘しています。 音楽や映画、動画配信などのコンテンツは消費の今、あるいは近未来の姿を映し出す。スラムダンク、例えばこの映画、原作は1990年から96年にかけて週刊少年ジャンプに連載された高校バスケットボールを舞台とした漫画だ。連載終了から26年過ぎて映画化したもので、大掛かりな宣伝もしていない。しかも連載中の一つの試合を題材としている内容だが、2022年12月初旬の公開で興行収入100億円を超える大ヒット。理由は観客の年齢層が想定外に広かったということなんですね。東映によりますと、30代から40代のコアファンが中心と考えていたが、実際は10代から50代と幅広く、男女差もほぼ同じということなんですね。つまりおじさんおばさんの世代から Z 世代まで幅広く見たということなんですね。迫力ある映像でアニメながらバスケの醍醐味を体感できる点が老若男女の心に刺さったようだ。同じく去年ヒットしたシン・ウルトラマン、トップガン・マーベリックも幅広い年齢層を掴んだということです。トップガン・マーベリック、私見ましたけど、トム・クルーズの今の元気さ、なんか我々にとっても目標になるけど、ひょっとしたらこれ若い人が見てもかっこいいと思えるんじゃないかなっていうね、そういうことも思いましたね。こうした映画の場合、おじさんやおばさんたちが好んだ過去の作品を今風にリニューアルしているわけだが、音楽では逆の現象も起きていると。例えばシンガーソングライターのあいみょん、ローソンエンターテインメントが運営するネット通販で CD の売れ行きを見ると、なんと40歳以上が全体の 75% を占めている。現在 NHK の朝ドラ主題曲 I love you を歌う人気バンドのバックナンバーはどうか、あいみょんほどではないが40歳以上がおよそ 60% を占める。 CD なので年配層に傾きがちに思えるが、通販サイト利用者のおよそ半分が20代から30代ということなんで、明らかに高年齢層が動いているということなんですよね。若者発のアーティストながらファンは年配層に広がり、国民的な人気を博している。この理由の一つとして、人口動態が大きいだろう。人口減と少子高齢化が進み、今や日本人の平均年齢は50歳近く、数年後には50歳以上が過半を占める。成人人口を見ても40代以上が全体の7割を超えている。この結果、購買層が縦に伸びるコンテンツやアーティストほどメガヒットにつながっていく。人口という量的な要因だけにとどまらない、実は価値観など質的変化も大きいということなんですね。博報堂生活総合研究所は高齢化ならぬ奨励化という新たな社会像を提示。これ消費の省に年齢の例に化、科学の化、奨励化ですね。この研究所は過去30年にわたり衣食住について生活定点調査を進めてきた。例えば趣味のグループ、サークル、団体に属している、女性上司の下で働くことの抵抗感、ハンバーグが好きなどを対象に20代から69歳の意識行動変化を年齢層別に1992年から調査すると、この30年で比較可能な366項目のうち年代による差が大きくなったのはわずか7項目で、小さくなっているのが70項目と10倍もあったということですね。20から60代の間では価値観や消費志向の差が消え、日本社会は世代を超えた大きな塊になりつつあるというわけだと。例えば女性上司の下で働くことについて1992年の調査では、60代の 85.2% が抵抗感を示し、20代でも 50.3% がそうだったと。この時の20代私に当たりますからね今ね、しかし2022年には60代の抵抗感が 26.6% に急低下し、20代はわずか 14.7% という具合だと。つまり同じ年代でいったって、その人たちが年取っても同じ価値観を持ってるんではなくて、やっぱり僕らの世代っていうのはだいぶこの30年で変わってきてるということも一方で言えるわけなんですよね。 まず戦前生まれに多かった何々すべきという家族や社会的伝統的な価値観を重んじる人が減少したこと、そしてデジタル化が広がり世代を超えてやれることが増えた影響も大きいということです。これコマーシャルにも現れているんですよね。実際に売り上げが安定しているビジネスは縦型に強い、ファーストリテイリングのユニクロ、マクドナルドなど10代から70代まで普通に利用する。マクドナルドの CM を見るとはっきりしている。かつては若者向けにがっつりと食べたりお得感を出したりした CM が目立ったが、近年はライフスタイルを重視、 CM キャラクターも10代から60代まで幅広い。去年の年末パイのキャンペーンでは67歳の歌手大友康平さんと19歳タレントとのコラボが際立ったということですね。まあ非常に消費者のニーズをつかむのが難しい時代にはなってるんですけど、ただ世代や男女にとらわれなくなる分チャンスは広がるということも指摘されています。まあそれこそ昭和の終わりを知っている我々の世代であってもコンビニがあってファストフードがあってなど、それ以前の世代に比べると驚くような変化が当たり前にあった世代でもあります。で今この放送をラジコなどスマホで聞いている人はデジタルネイティブ世代が多いわけなんです。だから意外に共通項は多いんじゃないかなと思うんですよね。今後このラジオというメディアを改めて広告の場としてもご活用いただければと、これ改めて新縦型社会について思っております。以上朝耳アラカルトでした。